幸太郎藩現談昭和13年幸暑くなっては皆さん方があるいは高い山に行かれたりあるいは涼しい海辺に行かれたりしましてそうしてこの悩ましい日を充実した生活の一部分として送ろうとなさるのもごもっともですがもう追い朽ちてしまえば山へも行かれず海へも出られないでいますが、その代わり、小庭の朝露、縁側の夕風くらいに満足して、無難に平和な日を過ごしていけるというもので、まあ年寄りはそこいらで落ち着いていかなければならないのが自然なのです。山へ登るのもごくいいことであります。深山に入り、高山、剣山なんぞへ登るということになると、一種の神秘的な興味も多いことです。その代わり、また危険も生じますわけで、恐ろしい話が伝えられております。海もまた同じことです。今お話しいたそうというのは、海のお話ですが、先に山の話を一度申しておきます。それは、西暦1865年の7月の13日の午前5時半にツェルマットというところから出発して名高いアルプスのマッターホルンを世界始まって以来最初に征服いたしましょうと志しその翌14日の夜明け前から骨を折ってそうして午後1時40分に頂上へ着きましたのがあの名高いアルプス登攀記の著者のウィンパー一行でありました。その一行8人がアルプスのマッターホルンを初めて征服したので、それからだんだんとアルプスも開けたようなわけです。それは皆様がマッターホルンの征服の機構によってご承知の通りでありますから、今私が申さなくても、つとに御画展のことですが、さてその時に、その前から、他の一行、すなわち、イタリーのカレルという人の一軍が、やはりそこを征服しようとして、両者は自然と競争の形になっていたのであります。しかし、カレルの方は、不幸にして、道の取り方が違っていたために、ウィンパーの一行には負けてしまったのであります。ウィンパーの一行は、登るときには、クロス、それから次に、年を取った方のペーテル、それからそのせがれが2人、それからフランシス・ダグラス卿という、これは身分のある人です。それからハドウ、それからハドス、それからウィンパーというのが一番姉妹で、つまり8人がその順序で登りました。14日の1時40分に、とうとう、差し物恐ろしいマッターホルンの頂上、天にも届くような頂上へ登り得て、大いに喜んで、それから下山にかかりました。下山にかかるときには、一番先へクロス、その次がハドウ、その次がハドス、それからフランシス・ダグラス卿、それから、年を取ったところのペーテル、一番姉妹がウィンパー、それでだんだん降りてきたのでありますが、それだけの前後未曽有の大成功を収めた8人は、登りに比べてはなお一倍恐ろしい氷雪の危険の道を用心深くたどりましたのです。ところが、第2番目の波動、それは少し山の経験が足りなかったせいでもありましょうし、また疲労したせいもありましたろうし、いや、むしろ運命のせいと申したいことで、誤って滑って一番先にいたクロスへぶつかりました。そうすると、雪や氷の覆っている足がかりもないような献身のところで、そういうことが起こったので、 たちまちクロスは身をさらわれ、二人は一つになって落ちていきましたわけ。あらかじめロープを持って、めいめいの身をつないで、一人が落ちても、他が踏みとどまり、そうして、個々の危険を救うようにしてあったのでありますけれども、何せ、絶壁のところで落ちかかったのですからたまりません。二人に負けて、第三番目も落ちていく。それから、フランシス・ダグラス卿は四番目にいたのですが、三人の下へ落ちていく勢いで、この人も下へ連れて行かれました。ダグラス卿と後の四人との間で、ロープはピンと張られました。四人はうんと踏みこらえました。落ちる四人とこらえる四人との間で、ロープは力足らずして、くつりと切れてしまいました。ちょうど午後三時のことでありましたが、前の四人は、四千尺ばかりの氷雪のところを逆落としに落下したのです。後の人はそこへ残ったけれども、みるみる自分たちの一行の半分は逆落としになって、深い深い谷底へと落ちていくのを目にしたその心持ちはどんなでしたろう。それで上に残った者は、狂人のごとく興奮し、死人のごとく絶望し、手足も動かせぬようになったけれども、さてあるべきではありませんから、自分たちも今度は滑って死ぬばかりか、不測の運命に臨んでいる身と思いながら、だんだん降りてまいりまして、そうしてようやく午後の6時ごろに、いくらか危険の少ないところまで降りてきました。降りてはきましたが、ついさっきまで一緒にいた人々が、もう、わけもわからぬ、山の馬の手にさらわれてしまったと思うと、不思議な心理状態になっていたに相違ありません。で、我々は、そういう場合へ行ったことがなくて、ただ話のみを聞いただけでは、それらの人の心の内が、どんなものであったろうかということは、まず、ほとんど想像できぬものでありまするが、その、ウィンパーの記したものによりますると、その時、夕方6時ごろです。ペーテル一族の者は、山登りに慣れている人ですが、その一人が、ふと見るというと、リスカンという方に、ぼーっとした、アーチのようなものが見えましたので、はてなと目を止めておりますると、他の者もその見ている方を見ました。すると、やがてそのアーチのところへ、西洋諸国の人にとっては、東洋の我々が思うのとは違った感情を持つところの十字架の形が、それも小さいものではない、大きな十字架の形が二つ、ありあり空中に見えました。それで皆も何かこの世の感じでない感じを持ってそれを見ました。と記してありまする。それが一人見たのではありませぬ。残っていた人に皆見えたと申すのです。十字架は我々の五輪の塔同様なものです。それは時に山の気象でもって何かの形が見えることもあるものでありますが、とにかく、今の先まで生きておった一行のものがなくなって、そうして、その後へ持ってきて、四人が皆、そういう十字架を見た。それも、一人二人に見えたのではなく、四人に見えたのでした。山にはよく、自分の体の影が、光線の投げられる状態によって、向こう側へ現れることがありまする。四人のうちには、そういう、幻影かと思ったものもあったでしょう。そこで、自分たちが手を動かしたり、体を動かしてみたところが、それには、何らの関係がなかったと申します。これで、 この話はおしまいにいたします。古い経文の言葉に、心は巧みなる絵師のごとし、とございます。なんとなく思い浮かべられる言葉ではござりませぬか。